ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。実はですね、不誠実の一つの例としてリサイクルを挙げて見てるんですけども、リサイクルを善意でやってる人もいないではないんです。例えば、地方のおばあちゃんとかですね、実際にリサイクルの届け出をして、工場の裏で焼いてるなんてことも知らないし、それから、愛知の万博の時ひどかったですね。万博のゴミは全部リサイクルしてますと。もう盛んに NHK が報道してましてね。で、僕はある時に、愛知県のどっか飲み屋で飲んでたらですね、隣に、その愛知万博で分別しているゴミを収集している人が隣にいたんですよ、社長さんで。話してたら、武田先生、まあ言っちゃなんだけど、愛知県の万博に来てる人は7つって言ったかな、会場では7つに分別してるんですけども、私たちは一つのトラックに入れるんですって言うんですね。やっぱりちょっと心が咎めてるんですよ。そのリサイクルの業者さんもね。それから、これも名古屋駅でしたけど、名古屋駅で、ホームのやつは4つに分別してるんですね。乗客には4つに分別させてるんですよ。しかし、私が見たときは、その4つに分別したやつを一つの袋に入れてました。乗客の前では入れませんけどね。影ってわけじゃないけど、まあ見えないところでね。だって、どうせ分別したものを使ってないんですから。トラックを4つに分別したからって4台出すんじゃなくて、1台に積んだとか早いですよね。トラックに1個積んで、別に枠がしてるわけじゃなくて、ボーンって入れて、わーっと持っていくわけですよ。それは引っ越しするときでもね、トラック、分別してトラックで運ぶよりか、それは同じくトラックで運んだか、それはエネルギーもかからないし、お金も安いですよね。だから、分かってる人は分かってるわけですよ。特に市役所の人もみんな分かってますね。分別するやつを全部一緒に模してんですから。僕はそのくらいは見に行ったりしてる、調べてはいるんですよね。で、まあ、実際に、リサイクルがスタートする前に理論計算したら 3.5 倍だったんで、リサイクルする方が、捨てて焼いたよりか 3.5 倍の資源を使うということが出てたので、一応、三重県、愛知県、岐阜県で調べたんですよね。公式にはですよ、リサイクルした方が資源が節約できる2番目、リサイクル率は 60% っていうのが発表されてたんですね、その時ね。で、私調べてみましたら、もちろんリサイクルしてかかってるのが、そのまま捨てるよりか7倍から8倍だってことが分かりました。まあそうだろうだと思いましたね。まあ、理論計算よりか悪いのが普通ですので、これでいいと。それからリサイクルしてる量は 2、3% でした。これを発表しましたらね、早速あちこちから文句が来て、おかしい、おかしいって来てですね。ところが中国新聞、広島の中国新聞の記者が、丹念に調べたんですね。それで電話かかってきまして。いやー、これは武田先生の言っておられる通り、実際にリサイクルしてるのは、まあ 2% もないかあるかでしたって言ってきました。ありがとうございましたってその記者はね、真面目な記者でしたから、そう言われましたね。じゃあですね、まあ、リサイクルって本当にインチキなんですけど、このインチキは3つインチキがあるんですよ。一つは学者のインチキですね。学者とか環境省とか、そういうこの計算したりちゃんとしたことができる人のインチキがありました。それから、携わってる人のインチキがあるんですね。市役所の環境局とかですね。それから、焼却炉とか。私のところに、言ってきた名古屋大学の卒業生で、リサイクル品として受け取って、それで、それを工場の後ろで焼いてるのが耐えられないっていう人とか。それから、万博の収集の人ですね。それはね、人の口には戸は立てられないんですよ。で、僕はそれで割合と顔が知れてるので、みんなが言ってくれるんですよね。東京都の紙のリサイクルについては、紙のリサイクルしてる人がわざわざ名古屋に来られてね、東京都の紙のリサイクルはどんな状態かっていうことをお話になって、私に調査もさせてくれました。もちろん日本人はね、やっぱりインチキが嫌なんですよ。いや、この誠実革命っていうのは多分ね、日本人に幸福をもたらすと思うのは、日本人はやっぱりインチキが嫌なんですよ。だから今ね、インチキしてる人いっぱいいますよ。政党でもね、インチキしてる人山ほどいるでしょ？政治なんか全然関係なくて、政治によって金をもらおうとか甘い汁吸おうつってやってる人がいっぱいいるんですけど、そういう人は僕はね、幸福にはならないと思うんですよ。特に日本人はね、 中国人はなるかもしれません。これ中国人の悪口言ってんじゃなくて、ヨーロッパ人もまあそうだと思いますね。つまりチップをもらわなければ働かないっていう社会ね。これは大体こういうインチキでも何でもいいんですよ。金が来れば。だけど日本人はチップを普通受け取らないんですよ。それはなぜかったら、自分の仕事をしたっていうことは自分のプライドで仕事しますからね、日本人は。だからチップを欲しがらない社会なんです。だから日本はどうしてもチップが流行らない、定着しないんですね。チップをもらわなくても、この前外国人がこうやって書いた、チップも何にも日本は出さないのに、自分は外国人だからお箸は使いにくいだろうって言って、店員がスプーンとフォークを持ってきたって言うんですよ。感激してるんですよ。だから日本しかこの誠実革命ができないって言ってるのはそれなんですね、僕。日本だけは、店員はですね、全くチップとかそういうのに関わらず、外人のお客さんだったら、ああ、箸が使えないかもしれないからっつって、フォークとナイフを持ってくる。これが日本なんです。だから日本しか誠実革命はできないっつってんですね。ところで、まあ一応ね、悪いけど、皆さんが事実を知る必要ありますからね、私の経験がちゃんとありますんで。まず、学者のインチキですね。学者のインチキは、主にはですね、誠意あるインチキ。誠意あるインチキはですね、金が来な、研究費が来なくなっちゃうんです。私も研究費来なかったんですね。名古屋大学の時に。いや、それはある程度来ますよ、それは。定常的な。研究費来なかったんです。またね、どっかの塔みたいに、武田は研究費来ないって言ってるけど、ちゃんと2000万出してるじゃん。そうなんだけど、研究室全体で5000万かかるんですよ。僕の場合はね。かかってたんです。そのうち2000万は出るんですよね。まあ人件費とかいろいろ光熱費とかありますから。だから、僕は研究費なんかもらってなかったですよなんて言うと、もう2000万渡してじゃないかってね、いう人がいるから、私の悪いのがいるから、困っちゃうんですけど、まあ5000万のうち、普通だったら、僕だったら5000万、国がくれるんですけど、くれないんです。国に反したことをやるとくれないんです。これでやっぱりみんなね、しょげちゃうんですよね、学者は。学者は労働組合も何もありませんからね。だから研究費が来なかったら研究できないから、何もできないんですよ。それが第一ですね。ですから、国がリサイクルを決めるってことは大きな、それ自体が僕に言わせれば犯罪なんです。環境省がリサイクルを推進するってのは、それ自体が犯罪なんですね。それはよく分かってほしいんですよ。学者の学問の自由を妨害するわけですから、憲法違反なんですよ、第一。だからもうちょっと言えば、学者の学問を純粋にやろうという心を傷つけるわけですから。これも本当は傷害罪なんですよ。そんな罪はないですよ。だけど僕は心の障害罪だと思うんですよ。まあ、人間が進んでね、心を障害を受ける程度を定量化することができたら、やっぱり心の障害罪っていうのはやっぱり決めるべきだと思うんですね。だからもう学者は元気なくなっちゃってダメなんですね。もう一つは、名前を売りたい人がいるんですよ、必ず。純粋に名前を売って有名になりたいという学者と、それから名前を売って金を稼ぎたいという学者がいる。それはね、NHK なんかに出ちゃうんですよ。困ることに。だから NHK とか地上波とか朝日新聞が重要なのは、そこが汚れるとですよ。完全に汚れてるんですけど、汚れると、他の人がそれで汚れちゃうんですよ。だからやっぱりこれも犯罪だと僕は思うんですよね。犯罪だって言ったらみんなが嫌がるけど、僕は犯罪だと思うんですね。それから国も犯罪するんです。今度政治家でしょ？これも犯罪です。どういうのかあったら、リサイクル率っていうのは、リサイクルするつもりで集めて出して伝票をもらえばいいんです。実際にリサイクルしてるかどうか国もチェックしませんし、リサイクル業者もチェックしません。これはリサイクルの法律がそうなってる。だから僕に食ってかかったらいいんですよ。武田先生ちゃんと国のあれにリサイクル率 60% になってじゃないですか。まあそれはそうなってますよ。だから実際に私が調べたら 2% くらいしかリサイクルしてませんでしたっていうとね、これがなかなかこの日本が不誠実社会になったもんですからね。国が 60% リサイクルしてるっていうのは、なんで60が間違ってんのかってくるんですよ。いやいや、実際にリサイクルしてるのは 2% なんですけども、あなたはどっちが正しいと思うんですか？国だって言うんですよ。いや、国は、それは 60% 公式には60になってるとは分かってますよ。と。けど、現実にリサイクルしてるのは 2% しかリサイクルしてないんですけども、それでもいいんですか？いや、それいいんだ。こういうですね。これが不誠実な社会なんですよ。事実がどうでもいいんです。要するに、それで社会が行くってなったらそれでいいんです。ね。例えば、老人はもう自動車運転で間違うと。ブレーキとアクセルを踏み間違うと。僕が調べてみると、20代の方が踏み間違い多いんだけど、 みんなでそうなったらそっちが正しいになっちゃうんです。これがね、それでまた儲ける種ができるってことですね。だから変な世の中になりましたよ。だから中国新聞の記者みたいに真面目な人は本当に足で自分で調べたら、武田先生本当にリサイクルしてませんねってことになるわけですよ。これはね、店に行けばまたわかるんですよね。で、古いペットボトルなんてないんですから、リサイクルペットボトル。これはね、ない理屈があるんですよ。ペットボトルの原料のテルフタル酸ですね。非常に高純度が必要なんですよ。それもあるし、強雑物あったらいけないし、まあそういう容器のね、リサイクルのやついっぱい全世界的に事故があるんです。中にチューインガムが入ってるとか、チューインガムって洗浄しても取れませんからね、あれ。そのまま残ってたりね。タバコの灰が入っちゃったりね。それも洗浄してるおかするんだけど、それやっぱりそういうのが残るんですね。もっとひどいのはコバルトが入ってる場合とビール瓶ですね。ニッケルが入ってる場合。コバルト入ってる場合は心臓発作で死にます。リサイクルのね、ビール瓶は。それからリサイクルのビール瓶で、まあリサイクルはビール瓶はリサイクルしてるんですけども、ガラス瓶ですから。日本の場合もキリンとかアサヒとかしっかりしたとこやってますからね。だけどいい加減なところが外国にあるんですよ。二つ事故がありますね。コバルトにおける心臓病で大量に死んだ。ニッケルでこれな、鼻に穴が開くんですね。まあそういう病気が出ることがあるんですよ。それはリサイクル品危険ですよ。それは当たり前ですけど。で、工業製品は鉱石とかそういう原料からきれいに生成してきますからね。みんなきれいですけど。水銀がその一番いいですね。リサイクルして水銀の回収率すごく減ったんですよ。だって、水銀なんかどこ入ってるか皆さん知らないから。それリサイクルしてぐるぐる回ってきたら水銀がどんどん増えるんですね。私が現在の日本の工業で、毒物除去をしないでですよ。毒物除去をしないでリサイクルしたら、どのくらいリサイクルしたら、平均的に許容量以上の毒物が回ってくるか、8% でした。リサイクル率 8% 以上になったらダメと。だから、リサイクル率 8% 以上にするためには、回収したものから毒物覗かんといかん。だけど、毒物覗く技術がまだないんですよ。僕覗かなくていいとか言ってんじゃないんですよ。したら僕は、毒物入ってるの使わなきゃいいじゃんか。だけど全部毒物入ってるから、ダメなんですよ。だけどそういうことも言うのがタブーになるんです。言うと環境省とか経産省から睨まれて研究費が来ないから。それから、役人はね、今の役人とか政治家はね、日本を良くしようなんて思ってる人はほとんど見たことあります。ほとんど見たことあります。悪いけど。僕も随分付き合いがありましたけど、全部自分の出世です。もう出世だけが全力なんですよ。で、出世だけが全力でやってると仲間意識もできて、リサイクルをやろうってことになっちゃうんです。心がですね、人間の心ってそうしたもんですよ。一生懸命やってるうちにね、間違いも正しくなっちゃって、リサイクル率は低いけど 2% だけど、そのうち、帳面上の 60% するとかって自分で思っちゃうんですね。僕に食ってかかるね、市役所のね、焼却関係のお役人なんて、ほんとかわいそう。もうね、自分が間違ってことしてるけども、どうにもならないので、自分がしてることを正当化するために、僕に食ってかかった。で、僕は、本当にあなたそうやってます？こう聞くとね、僕がそういう現場を知らないと思ってるから。僕はこんなことなってますよ。鳴海の工場こうなってるんですけど、これどうなんですかって言うと、ドキッとしてね、だけど、かわいそうだなと思います、僕。なんか、ほんと指摘していいのかな。だけど、日本国のためには指摘しなきゃいけないしね。本人はこのまま夢を見ててもいいのかなと思ったりもします。それから、携わる人のインチキですね。これはまあ今、焼却炉の人言いましたけど。主婦とか、分別してる人、分別するものを集める人。こういう人ね。要するに、学者が騙すでしょ？役人が騙す。政治家が騙す。メディアが騙す。そう、その中にいるんですよ。不誠実社会だから。だから、リサイクルしたら有効に使ってくれてるなと思ってるんですよね。それで、ちゃんと資源が少なくなってるな。で、資源はそれじゃあ日本はリサイクルする前に20億トンだったけども、資源で使ってる量が。今は20億トンから減ってるかって増えてますよ、もちろん。だけど、それはね、それはなかなか、素人が計算するとか、データを集積するのは、それは難しいんですよ。で、お弁当なんか時々もらってね、会合かなんかで、仲間がいて、まあ、ゴミゼロ運動ってのがあってね、あのゴミゼロ運動の人ってね、携わってる人はみんないい人でしたよ。で、全部嘘なんです。ところがそれをね、今度増長するのが NHK なんかそうでしたね。一回、沼津の工場がゴミゼロを達成したって言って、 それで報道があったんですよ。朝の7時のニュースに。NHK ですよ。で、僕はその工場を調べたんですよ。自分でね。そしたらゴミゼロじゃなかったんです。工場から出る分の生ゴミ以外は、リサイクル業者に出してるってだけ。リサイクル業者はそれをね、追跡したら、ゴミとして捨ててました。それから、生ゴミは、その工場の食堂から、従業員が持っていくんです。家に。で、家で生ゴミとして捨ててるんです。それを完全リサイクルって言ってましたね。で、僕はそれは、NHK に、まだね、今からね、それは15年ぐらい前は、まだ NHK もね、少し順調だったんです。今ほどひどくなかった。だから、それを NHK に電話したらね、ちゃんと調査して、いや、実は、先生の言う通り、ゴミゼロじゃありませんでしたと。副編集長とか言ってたら、なんか副団とかとか言ってました。これから報道を気をつけますって言いました。その時はね。ところが、その次は5年ぐらい経ったかな、愛知万博で、その業者から、愛知万博は分別したのを一緒にトラックで運んでますっていう話を飲み屋で聞いたんで、一応 NHK の名古屋支局に連絡した。で、あれ分別してるけど、本当は分別したやつを分別で使ってないそうですねって、本当ですかって、そんなこと NHK 放送していいんですかって言ったら、後で電話しますって言って、全然電話の連絡ないから、もう一回連絡したら、ついに出てこなかった。担当記者がですね。だからもっと不誠実社会になってる。どんどんどんどん不誠実の方に行きますからね。だから、かわいそうな面もあるんですよ。だけど、騙しちゃいけないですよ。自分がお金を使いたい、ビール飲みたいっていうか、ワイン飲みたいっていうか、女性とデートしたいとかいう目的で、善良な日本人を騙しちゃいけないですよ。もうやめてほしいですよ。それからやっぱり、まあ、国民の先入観、あと空気感ですね。みんながやってるから。リサイクルしたら物をもう一回使えるという錯覚ね。それもなんか江戸時代はリサイクルしてた。いやいや、江戸時代よく見てくださいって。ね。きちっと見なきゃいけないんですよ。江戸時代の布なんてすっごい貴重ですからね。何回も何回も洗って、一回一回溶いて、そして針で縫って。だから江戸時代の奥さんってのはほとんど毎日毎日お針してるわけですね。そういう状態と今の状態とどう違うかってことですね。これは一回フィンランドの大使館の人と3回ぐらい大学の時に研究会開きました。その時にフィンランドがリサイクルと言ってんだと。日本がリサイクルって言うんだ。こんなに違うのかと。これはもうリサイクルの定義の問題ですね。まあ、フィンランドだったら木を切ってきたら木の皮をリサイクルして使うというような、まあ、ことをリサイクルと言ってるんですね。日本みたいに工業製品をいっぱいスーパーで買ってきてそれをリサイクルゴミとして出すなんて全然違うんです。だから、このリサイクルのインチキっていうのはですね、まあ根元の学者も研究費で仕方ない。まあ悪いのはやっぱり役人でしょうかね。それから携わる人で嘘ついて儲けようという人が悪い。だけど、あとはみんな引きずられて大船団で行ってしまうんですね。そうなるとどうなるかっていうとね、嘘が本当になるんです。多数決になるんです。不誠実な人が増えると、嘘の不誠実の方が正しくなって、で、私みたいにちゃんと真面目に調べて、本当のこと言うと、武田がおかしいになるんですよ。まあ、民主主義だからそうなるのかな？僕は武田おかしいってずっと言われてきましたよ。ね、原発もそうですし、原発はひどいのはね、法律に1年1ミリシーベルトって書いてあるのに、私がそう言うと、みんな1ミリシーベルト嫌ですからね、被爆限度。そうすると、週刊新潮が、1年1ミリシーベルト男つって4ページも割いて僕の悪口言ってるんですよ。あなた、法律だよって。だけど、法律も覆るぐらい不誠実に今なってるんです。不誠実さはそんなひどくなってるんです。だから、現在の日本では僕は嘘ついた方が有利だと思いますよ。嘘の方が有利。だけど、それはメディアも作ったりして、僕はそれ絶対しません。どんなに損でもね。そんな惨めな人生送りたくないですよ。もうね。もうそれがね、もう嘘が真実になっちゃう。多数決だから。で、僕はね、原発もね、だけどちょろちょろと出るんですよ。この前ね、原発のね、首相がね、いや、志賀原発再開しますと。ちゃんと基準に合ってるかどうか見て、合格してるかどうか見て、方針は変えないつもりです。そう言うってことはね、原子力発電所が危険だってことなんですけど、まあね、そういう世の中になるんですね。これでは日本は将来はない。だからどうしても誠実革命がいるんです。このリサイクルの話をもし理解された方がいたら、 やっぱり誠実革命じゃなくちゃダメだと思っていただければと思います。